ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、始まりましたダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということでドルフィンです。はい、ドルプロです。今日配信でいくと2月の7日金曜日配信分を2月の6日木曜日に収録をしております。あんま言いたかないけど寒いね。寒い、まあ、どこでも言われてるような話ですけど、めちゃくちゃ寒い。なんか皆さんこれをどのような場面で聞いてくれてるんでしょう。ほんといつも思うんだけど、あの普通に AM とか FM で流れてるラジオって番組表があって、タイムスケジュールでね、時間ごとに番組があるんで、そこに聞きに行くわけではなくて、その時間帯に聞くというような、ラジオなんだけど、こういったポッドキャストとかの場合、まあ自分の好きなタイミングで聞くことができる。まあそれがいいところではあるんですが、皆さんどんなタイミングでいつも聞いてくれてるんでしょうね。まあその9時、金曜日の9時に配信をしておるので、まあそのリアルタイムではないか、配信直後に聞いてくださってる方もいるでしょうし、まあ、たまたこう、そうだな、お昼ご飯帯に聞きながら食べてるとか、どんなことをしながら聞いてくれてるんでしょう。すごく気になるところではあるんですが、まあ、そもそも俺も、ダラプロのリスナーだったんですよ。知ってるかな？知ってるよね。まあ、ダラプロ自体、確かもう始まって、始まって2010年ぐらいから確か始まってるはずで、俺が2011年12年ぐらいから聞いてて、でそこの番組じゃないね、ダラプロにメールをずっと出してたわけなんです。まあ今でも一応メールボックスあるんですよ。 info@daraplo.com っていうね、あるんですけど、まあそのダラプロ .com だったかな、で、そこに、こう、毎週話してほしいような、お題とかね。当時は、4、5人でダラプロを放送しておったので、オープニングでみんなに、こう、話してほしいような、お題をずっとメールで投げかけておったわけなんです。で、俺が、そんな俺が聞いていたタイミングっていうのも通勤の時に、ずっと聞いておって、でこのダラプロとダラプロの母体番組であるサンダヘタレイディオっていうのとか、今もやってる石川本間ブルーンの B サイドユアライフっていうポッドキャストだったりとか、まあいろんなポッドキャストをこうと iPod や当時の iPod に入れて、聞いておったわけではあるんですが、はい、皆さんどんなタイミングで聞いてくれてるのか、まあそのね、それがね生活の一部になっていてくれればなんか非常に嬉しく思いますが、あのそんな iPod つながりではあるんですが、なんとこの度ちょっとドルフィン家の車が変わりまして、はい、丸13年乗っていた日産のセレナが、13年だから14年目を迎えるにあたって、まあ税金もちょっとね高くなるというタイミングだったんで、車を買い替えようかということで新しく買い替えたのが 日産のセレナということで、はい、セレナからセレナに、変わったわけなんです。はい。でね、まあまあ、あの、型は違うわな。型っていうのかな。言うとね、C の26っていうの載ってたんだけど、C の27っていうのに、はい、変わりまして。で、あんまね、乗ってなかったのよ。13年乗ったものの、乗った距離で行くと5万1000キロ行かないぐらい。そう。もうほぼ買い物でしょ？で、俺少年野球のコーチやったから、その送迎とかさ、試合会場に行くのに子供乗せたりとか。長い距離乗るとしても、あの、千葉に住んでた時に、帰省で、うちの実家の神戸行くとか、そういう、それが一番長いぐらいの距離かな、っていうぐらいなんで、そんなにたくさん乗る方ではなかったから、5万1000キロないぐらいだと思うんですけど、ただその、ナビなのかな、オーディオのハードディスクにいっぱい曲を落とし込んでたわけなんですよ。うん。あの、いろんな CD をね、こう、録音させてたんだけど、あの、一人で運転するときって、割とプロレスのテーマ曲を聴くことが多くて、あのね、新日本プロレスが、あれな、何年前？今から10年ぐらい前に、当時の現役レスラーと、まあ、ちょっと OB みたいな、CD3 枚組のテーマ曲、ベストみたいなの出して、まあ、それが入ってたでしょ。で、その後に新日本が出した、まあ、テーマ曲集みたいなのも入ってたでしょ。で、あとは、桜庭のスピード TK リミックスだけの、あ、桜庭全盛期の時に、ね、買ったやつと、なんか猪木のテーマ曲集みたいな CD が入ってたのと、で、その、うちの当時乗ってた車が、昔の iPod と、こう、つなげることができて。で、それをつなぐと iPod に入ってる曲がそのまま、なんてタッチパネルで曲を選曲して聴くことができたと。で、その iPod の中にはプロレステーマ曲っていうフォルダを作ってて、もう、いろんな曲がこうダウンロードされててね。もう、あの、そうよ。まあね、例えばあの「天こじリミックスバージョン」とかさ、まあ、そういうのも含めてだし、一応新日本から始まり全日系 DDT 行きのんで総合系の人にこう流れていくようなのをこうずっと作って自分で作って入れてて、昔はランニングしてる時とかにもさ、こう iPod なのかな、ちっこいようにね、こう入れて聞きながら走ってたりしたこともあったけど、今はもうね、音楽聴きながら走ることはないけど、で、まあ、その iPod をつなげて、こう、まあ、音楽を聴いてたんだけど、なんかね、iPod のハードディスクが壊れちゃったのか、iPod が全く動かなくなって以降、その、ハードディスク、オーディオのハードディスクに入ってる曲しか聴けなかったのね。で、この度、その車を一回、古いセレナを手放すにあたって、中に入っている曲をエクスポートしたかったんだけど、それができなくて、で、新しい車来たらさ、もう真っさらな状態のハードディスクのやつが来たから、もう真っ赤なんだよね、曲が。で、かといって、CD が残ってれば、そんな困ることはなかったけど、もう CD を残すことがないというのが、あの、引っ越しをするたびに結構 CD を処分していってて、で、テーマ曲 CD っていうのもちょっとあんまりなくて、今すげえ困ってるんすよ。そう。だから、なんかね、違法ダウンロードするのもさ、一応、さあ、こういうプロレスポッドキャストをやって、言ってる手前そんなんちょっと嫌でしょ。だから今ちょっとメルカリとかさ、ヤフーオークションとかヤフーフリマで本当毎日プロレス CD をずっと検索してて、昔あったプロレス なんとか Q みたいなやつとかね、あんなもずっと探しては おりましてね。はい。ちょっと、もうプロレステーマ曲ってめっちゃいい、良くないですか？皆さんもなんか、そんな、例えば、まあ好きなテーマ曲はもちろんあるでしょうけれど、プロレステーマ曲を聴いてるだけで、ね、こう気持ちが上がるっていうのもあると思うし、なんだったら、ね、こう、なんかもし、まあ、なんかもし自分が入場する場面があったらこれ使おうみたいなって考えたりするでしょ？え、しない？するよね。俺、ちょっと前って言っても何年か前に、あれだ、100人ぐらいを前にしてちょっと話す、お話をするって、こうスライドを使ってね、という場面があって、まあ、あの、司会の方がさ、こう紹介してくれるわけやんか、まあ今日発表はドルフィンさんですみたいな感じで、でその時にちょっと俺も音楽流させてほしいって言って、その時にまあ部屋入って、登壇席まで行くまでの短い間だけど、その時にかけた曲があのスターダスト、内藤のね。だけど内藤のその曲って前奏めっちゃ長いやん、あのいいとこまで行くまでに。だからそこまでにこうもったいぶっていかない。いや内藤だったらわかるでしょ、後楽園ホールとかさ、そういう両国とかさ、でなかなか出てこないっていうのはわかるけど、あの普通の一般人が出てこないっていうね、ちょっと寒かったけど、そんなんをやったことあるのと、あとまあ大々的というか、こうね、そういうことをやれる場面があるとするとやっぱ結婚式だろうね。そう、俺結婚式を挙げたのが2003年なので、本当にプロレスが下火になっていて、総合格闘技大全盛だったんで、まああのあれだよね、本当にさっき言ったように桜庭和志のスピード TK リミックスをかけて入場したいと、あの結婚披露宴の打ち合わせでね、うちのその担当の方と、まあうちの嫁と3人で話をしたんだけど、まあうちの嫁がさ、あのプロレスがまあ好きじゃないし理解がないから、そこに、かけてもいいけど一緒に出るのは嫌だとね。わかります？これ女性が聞いてたら、まあまあプロレスが好きじゃなかったらそうなんかもしれないよね。私も巻き込まないでというような感じになってしまってて、でかといって新郎が一人で入場してくるっていう場面がないのね。ないっしょ。新婦がお色直しに時間がかかるから先に退席するっていうのはあるやんか。で、新婦が退席して、新郎が後ほど、退席するという場面。この場面しかないって言われたんで、じゃあまあその場面でいいですと。で、スピード TK リミックスを流してもらって、俺が退席をしていて、扉に向かう途中に、桜はマシン、サクマシンのマスクをかぶったうちの弟に乱入してもらって、そこで寸劇をすると。はい。で、その時に、マスクをね、あれは多分、どっかで買ったんだよね。サクマシンなの、オレンジの。で、やっぱりさ、で、そのままうちの弟に、うちの弟も好きだからね、プロレス、格闘技が。サクマシンのマスクをあげて、で、もう二十数年経って、やっぱりあのね、ずっとどっか気持ちであったんだろうね、そのサクマシンのマスクあげてしまって、後悔したのが。なので、まあ去年、サクマシンのマスクを改めて買ったと。で、買ったものの、もう本当にあれから半年以上経つけれど、ヤマトの箱から一度も開け出してない、なんだったか一度も被っていないというような、はい、感じになってますけれど、まああの好きなね、本当テーマ曲って絶対あると思うね。その好きなテーマ曲だけでいくと、やっぱりこう順位をこうつけるのは難しいけれど、まあ、さっき言ったスターダストであったりスピード TK リミックスっていうのは、その時ね、その時、ね、結婚披露宴あげた年とか、その登壇した時は好きだったけど、やっぱりなんだかんだ言って俺の人生において一番好きなテーマ曲は あの武藤敬司のホールドアウト、あれに勝るものはないかなと。で、まあまあ順位はってだけ、まあその次に来るのが、あの前奏付きの爆笑宣言。はい。まあこうコールをしやすかったりするのとか、一緒にね、こう掛け声ができるのが好きなんだろうな。あの高木三四郎のあれもファイヤーってやつも本当好きだし、ね、そんな感じの方がいい。あの本当コールしやすいやつがいいので、あの棚橋博士がさ、今 Go Ace ってやつだけど、その前のテーマ曲の方が絶対棚橋棚橋っていう掛け声はしやすかったはずなの。 Go Ace は、まあ、Go Ace っていい、そこで掛け声が上げれるけどね、なんてありますが、まあ、あまあね、まあ、皆さんの好きなテーマ曲何かなっていうような、そう、あれごめんなさいね、そう車買い替えた話だったけど、そう iPod とかの話からちょっと話が展開してしまいましたが、まああの今週のね、ダラプロは何を話そうかと本当に思っておりましたが、前回のダラプロで3月29日だよね、土曜日に、あの大阪の、これはなんていうとこだっけ、この花区だっけな、そう、この花区民一級ホールっていうとこであるキャンディープロレスっていうのに、ね、こう話を しました。まああの詳しい話はまあ前回の放送をもう一回こうね再生をしてもらえたらと思うんですけれど、まあそのキャンディープロレスね、舘野則洋のファンクラブのキャンディーってとこがまあ主催なんだろうね、その主催でダブル井上が出たりさ、大向かいもこう多分セコンドでこう来たりとかっていう、この90年代のプロレスファンからすごく熱い大会でね、でそのチケットが欲しいなっていう話を、はい、したのはあの前回ね聞いてくださってれば分かりますね。まあ分かったね、そうだね。でそのタイミングで、ここに出場予定なのかな、これ ポスターに名前が載ってた怪盗セローさんとか、まあその他皆さんにあのドルフィンはチケット欲しいですと、でもしあれやったらちょっとお声かけくださいって言ったんですけど、なんとその先週の金曜日の結構早いタイミングで、あのこの大会でリングアナウンサーをされる土井重則さんからあの X の DM をいただきまして、ご連絡いただいたので、もう速攻で、はい、あの最前列の席をお願いをしてしまいました。すごいめちゃくちゃ早かった。もうと、ね、土井さんめっちゃ早いタイミングで聞いてくれてるんちゃうんっていうぐらいのタイミングだったので非常に嬉しかったです。まあ何が嬉しかったって、もう本当そんな早く聞いてくれてるのっていうね、その後の DM を、ね、いくつかこうやり取りをさせてもらったんですけど、なんかこう毎週聞いてくれてるみたいなことを言われるとやっぱ嬉しいやんか。あのね反応がさ、そういう SNS とかでしかこう見えないので、まあ、そういうリアクションがあるともうやっぱ嬉しいわけよ。だからそれをともきんともさ、こう LINE でやり取りしてて嬉しいねっていうような話のやり取りもしてたんだけど、はい。なので、ドルフィンさんは、3月29日にこのキャンディープロレスダブル井上会いに行きます。はい。でね、まあ毎度毎度ね、この井上貴子の話になると毎度毎度言うけれど、やはりね、高校時代にこの井上貴子のヌード写真集を買って ね部室に置いてて、まあ、パクられたっていう話をしてたんだけど、それはまあ部室っていうのは俺の野球部よ、野球部の部室なんだけど、その野球部のやつとで仲がいいやつとね、ちょっと来週、まあ、東京に行くにあたってちょっとそいつと飲む機会があってね、その野球部のやつと飲む機会があるんで、まあ改めてこう連絡を をしたわけよ。で、電話をしてて、で、その電話の派生で、いや、3月の末にね、大阪で、井上貴子の、出るプロレスを見に行くんや、みたいな感じになって。そしたらさ、やっぱ彼も覚えてるって、その、俺が井上貴子好きだったっていうことと、あ、こう、ヌード写真集の話と、あ、パクられた話。で、まあ、犯人は久保田なんだけど、犯人は、その話とかがさ、やっぱこう、今年、俺48歳の、年男だけど、高校時代って30年前なんだけどさ、こう、当時の同級生と話をしてても、ね、こう、未だにこう、鮮明に思い出すっていうか、そうそうそう。ね、なんだろうね、この感覚っていうのと、そいつもさ、こう、スマホで検索しながら電話をしてくれてたんだけど、井上とかこう変わんないねって。めっちゃ今でも綺麗やんかって。井上京子は未だに顔塗ってるんやねとか。で、そいつは今横浜住んでんだけど、たまたま、あの、武蔵小山っていうところでね、今仕事、あ、今日か。昨日かな今日か。今日か。仕事で行ってたら、なんか赤湯っていうとこを見つけて、井上京子のお店っていうのをたまたま見たんや、みたいな話になってて。なんかね、すげえ偶然だっていうのを、もうちょっと面白おかしく言えたらよかったね。そう。まあ、ただ、このキャンディープロレスっていうのをチケットを今回購入したことで、昔のことをすごく思い出せたし、まあ、昔好きだった人たちがこう出るから、ね、こう見れるのと、今、こう関わりがある怪盗セロさんとかも出るし、なんだったらね、こう、今、千葉にいた時に仲良かった、アーツさんが大好きな甲賀ミリア選手もこう出るということで、アーツさん来ればいいのにね、とは思うんだけど、そう。で、あれですよ、あれ、怪盗セロさんの試合も発表されてて、セロさんの試合は第2試合で、6人タッグマッチはね、怪盗セロ、エイジ、イデアさん、組対、ふごふごゆめじ、軍祖、エルメテオロでマホロバさん。これマホロバさんはあの奈良万葉プロレスにいたマホロバさんなのかな。はい。まあ、あの、そうですね。セロさんとエイジさんっていうのは確かアバンサルというとこだったはずなんですけど、まあ、そうやってセロさん。でもセロさんね、そう。さっきのチケットの話行くと、セロさん連絡が全くありませんので、聞いてないな。あの人、自分が出た時は聞いてるわけよ。自分好きだから。セロさん聞いてなかったね。ダラプロ。ちょっと寂しいよ。ね。ちょっと、これまた今度会った時に言っとこう。な感じですので、そのキャンディープロレスね、ぜひちょっと皆さん行ってみませんか。楽しそうですよ、本当に。はい。で、ね、席が1万円から一番安くて6000円まであるので、会場がね、ちょっとどんな中かわかんないけど、まあ、ホールだから、あれかな。平たいところだとは思います。平ったいって言うとあれなのか。ひな壇とかそういうような、とか2階席があるような感じではなさそうですが、そもそもなんでこのキャンディープロレスが大阪でやるのかがちょっといまいち分かってなくて、なんかそのゆえん、舘野のりおさんが、まあ舘野のりおがトークショーあるとは書いてんだけど、大阪の方だったりするのか、なぜこれがたまたまね、それまでは東京でやってたものの、を今回大阪に持ってくるっていう大阪大会なのか、そしてこういったメンバー構成っていうのはなぜなのかとかね、ちょっとその辺はまたちょっとどっかのタイミングで、はい、あの情報は仕入れてみたいと思いますが、ちょっとね、いろいろと楽しみであるので、3月29日はい、あのダラプロリスナーさんも一緒に見に行きません？面白そうですよ。そうそう。面白そうなので、はい。で、その代わりなんだけど、 2月の16日の日曜日に、後楽園ホールである、うなぎさやか対里村芽衣子、ワンマッチ工業、ね、ワンマッチ工業、これ、抽選でチケットは買えたとお伝えを しておりましたし、なんだったら、めちゃくちゃいい席が取れたと。北側ね、東西南北の北側の、ロレツ9番、イロハのロよ。だから、後楽園ホールって、ABCD とかっていうアルファベットの席の前にイーローハってあるんで、リングサイドの2列目、しかも北側の9番だから、もしこれテレビ中継あるんであれば、本当ど真ん中の2列目で、もうドルフィンめっちゃ映るやんかっていうような席をゲットできたと。全席自由じゃないや。同じ金額の席なんで、もう抽選でどこの席が当たるかわからないっていう中で、これが当たったと。なんだけど、中央でこれ、会場時間だけが3時会場だったんで、っていうのが書いて、4時開始は書いてたんだけど、いろいろ考えておると、これ4時開始でしょ？でもワンマッチ興行とはいえども、やはりこの2人が戦うことになった経緯であるとか、なんかこういろんなことを、まずモニターで映して、で、普通に試合だけで終わる感じもしないとずっと考えてて。で、そうすると、4時開始とはいえでも、これ終わるの多分7時ぐらいにならないかなと読んだわけよ。で、7時でしょ？で、そっか水道橋から移動して、まあ、例えば東京駅に行きます。でもまあすんなりじゃなくてさ、なんかお弁当とかも買ったりさして帰ろうとすると、まあ8時ぐらいの新幹線でしょ。で8時に東京駅に初を乗ったとしたら、新大阪着くのが10時半です。で10時半に着いたとしても、ドルフィンの家に着くのはまあ30分後だと、まあ11時、まあ、過ぎだとしましょうか。水曜日から東京出張行ってて、日曜日の11時過ぎに着いて、で次の日からも普通に仕事をというふうに考えた時に、結構ゾッとしちゃってしんどーって思ったんで、はい、ドルフィンちゃん、はい、が今回行くのやめました。行くうなぎさやか対里村芽衣子のワンマッチ興行行くのやめまして、このチケットをさっき言った千葉のプロレス友達のアーツさんに、はい、差し上げることにしまして、今日、はい、なんだっけ、なんとかパック、レターパックで、はい、アーツさんの家に、千葉に送ってますんで。で、なんかそのチケットだけ送るのも寂しいなと思ったんで、いつだかか、なんかくじ引きでゲットした内藤哲也の缶バッジと、DDT のアキトの、なんか、ビックリマンシールみたいなののシールをこう一緒に添えて送りましたので。ま、せっかくなんでね、なんかのタイミングでこのアーツさんと繋いで、その、ワンマッチ工業の感想なんかも聞きたいですし、あと、そのシードリングの甲賀ミリアの熱い思いを聞いてみたいよね。ね。その、なぜそこまで甲賀ミリア、なぜっていうのがあれだけど、甲賀ミリアが好きなのかっていう、甲賀ミリアキャンペーンなんかも貼ってみてさ。で、俺が今度行くときに、その甲賀ミリアが、お、こと俺も好きになれるのか、とかね、なんかそんな話ができたらいいな、と思うので、どっかズームでね、一回繋いで収録してみたいなとは思います。ので、まあ、ちょっとね、寂しい、ちょっと若干残念ではあるんでね、行きたかったかななんても思ったけど、はい。なのでまあその分キャンディープロレスをこう楽しんで、誰かね、本当井上貴子と写真が撮れないかな、井上京子、井上貴子とね、なんか売店でなんか買った写真が撮れるとかあれば、またねちょっ といつもの質問投げかける感じでやってみたいなと思います。はい。でね、あと、あれか、前回の、このドルプロで、 最後の方でちょっと言ったその時話そうと思って話さなかったことっていうのがまあいくつかこうあって、でその中の一つが実はそのうなぎさやかの話だったんだけど、そのワンマッチ工業で水曜日からね、水木金土日 4泊5日で行くんで、あの結構大きなキャリーケースを持って行こうと思ってたんで、でもう後楽園のその工業を見て帰ろうと思った時に、そのキャリーケースどうするっていう問題があってね、後楽園ホールにそう預かってくれるようなクロークもあるわけでもないんで、で俺の記憶でいくと、その後楽園ホールに大きなコインロッカーがあった記憶もないし、まあ、どうしようかっていうのもまあ実はこう不安ではあったんだよね、その やめた一つ理由の一つにっていう、まあ その話と、この2月の11日に新日本プロレスが大阪府立体育館大会エディオンアリーナか大会があって、メインがザック・セイバージュニア対後藤弘樹の IWGP 世界ヘビー級選手権試合なんだけど、その前日にあのサイン会、まずあれか、そのタイトルマッチの調印式であったりするようなイベントと、レスラーのサイン会があると。で、棚橋とかね、陽と、あと、幸之助竹下とか、まあ、その辺が、だから事前に、闘魂ショップのサイトでチケット、その対象グッズを買うと、当日、その日、前日に、サインがもらえると。いうことで、あのダラプロないしドルプロないしドルフィンのことをお好きでいていただけるんであればご存知かと思うんですが、そんなにこうサインというものに興味があるわけではなくて、あの一緒に写真が撮れるならすごく嬉しいんだけど、サインというものに興味があるわけじゃないんだけど、棚橋のねこうサインはちょっともうこの5年が手に入ることもないのかなと思ったんで、棚橋のサインをもらうためにそのサイン会に参加してみようかなと思ったわけなんです。はい。で、対象のグッズっていうのが、まあ、T シャツとかパーカーとかだったんだけど、あの先週のこの収録してるタイミングではまだ対象となる具体的なグッズが、出てなかったんで、まあ3000円ぐらいでなんか参加できるんだったらと思ったんだけど、一番安くて3500円の T シャツ、プレジデントエースって書いてたりね。で、まあプレジデントエースだったらまだいいんだけど、ハイエナジーって書いた T シャツで、後ろになんかスマホの充電マーク、あの電池マークが書かれたやつがあったりとか、それはちょっと着れないなとかっていうような T シャツとかが多くて、そう、なんかあの楽天とコラボして棚橋が投球練習をしている振りかぶったのが胸にドンと描かれてるようなシャツとかね、ちょっと着づらいやんかあの俺普通でも着たいしさ、なのでちょっとね行かないようにしようと、あの幸之助竹下とかもさ、サイン、まあ、竹下だったら、俺 DDT の時に結構もらってたから、あの、ひらがなマッスルの時に、もう、ほぼ毎回、あの竹下とかさ、あの、出てた上野とか、出てた人たちにサインをもらうことができたんで、で、それなぜ、何のし、なんかね、ひらがなマッスルで、CD を出して、毎回 CD 出たんじゃないかな、 CD にみんなの寄せ書きでもらうみたいなことをやってたんでね、おいちょっと矛盾してんじゃねえかと思ったでしょ。なんかね、自分でもらいに行くのは好きだし、それ買ってサインもらったらその流れで写真撮れんじゃねえかとかっていうのもあるんで、そうで、そのそういうなんでね、こうもらったりもしてたので、竹下のサインはあるなとかってなると、なんかちょっと他のようとかさ、ちょっとそこまで欲しいなと思える方がいなかったんで、はい、ちょっと今回は遠慮しとこうっていう話と、最後にまあこれはね、ちょっと賛否なのか好き嫌いが分かれる話なんですけど、今 X 上にマリーゴールドの選手のあのなんか技の失敗 失敗した技とかをこう集めてポストしてる人が結構いるわけよ。まあ、その失敗もさ、なんちゅうんかな、こんな失敗あるのみたいな感じのがあるわけよ。うん、あの言ったらちょっと練習不足が否めないやんか、そのあそこの団体って。でそれをまあこう笑、俺はちょっと笑えるわけよ。うん、達観してるし、そういうのもね、微笑ましく笑って見れるんだけど、なんかそれをなんかすごくこうマジでね、怒ってるようなコメントもなんかあったりするような感じだったんで、なんかそれってさ、まあ、前回でも言ったあの中井くんの話とかじゃないけど、あと中井くんの話と、あと木谷さんのさコメントだったりじゃないけどさ、もうちょっとおおらかに見ようよって。まあ、そもそもそういうのをさ切り取って配信するな、ポストであげんなっていうことなんかもしれないけど、そういうのも含めてプロレスやんかと。でそういうプロレスの見方が好きな人もいるわけだしね。で俺とかみたいなちょっとさ斜めで見る人もいるかもしれないし、でもそれもプロレスだしさ。でそんなもん別に批判をするわけじゃなくて笑ってるわけでなんかいいやんかっていうのをね、だからこんなもあるよと。どうやったら出てくるか分かんないけど、たまたま、ね、結構マリーゴールドの関連のを検索してるからなのかもしれないけど、もしかしたらそういうのも出てくるかもしれないんで、皆さんもあのマリーゴールドのなんかこう技の失敗のやつ、こんな失敗するみたいな感じの、はい、もし見つけても微笑ましく見てあげてください。そしてその人たちがいずれ上手くなっていく、プロレスが上手くなっていく。でもこれってあるよね、あのちょっとヒヤヒヤしてた人たちが本当に上手になっていく。まさにだって俺なんかこう今ね、さっき言った棚橋とか内藤とかもなんだけど、そのデビュー、まあ棚橋なんかまあまあプロレスの組み立て上手かったけどさ、まあ、そうやってね不安がちに見てた人たちをこうメインベンターになるところまでを見てたりするわけなんで、やっぱその成長を見れるっていうのがこうプロレスだし、感情移入も、ね、そこにしていけるっていうのがプロレスなんで、それが多分アーツさんが言う今甲賀ミリア選手なんだろうねっていうような感じで、はい、思いましたということです。はい、なので来週ね2月の12日水曜日から、水木金土日、日曜日までどっかしらにドルフィンは関東にいます。はい、土曜日、15日の土曜日はあれ見に行く、川崎とどろき競技場に名古屋グランパス対、川崎フロンターレの試合を、見に行きます。はい、J リーグの開幕戦なんだね。たまたまね、いるからさ、たまたまいるからしょうがなく見に行くんだけど、たまたまチケットもなんとかゲットできたし、はい、なので、はい、もし見つけたらドルフィンって呼んでください。はい、ということで、終わりましょう。はい、終わりましょうということで、寒くなっておるので皆さん気をつけてください。はい、ということで今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さようなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@ @darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。